さあクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
うん、が。クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、今日はですね、日米安保のお話をしていこうと思うんですけど、はいはい、結構今話題になって皆さん知ってると思うんですけど、米軍の新型輸送機、
はい、オスプレイ、
オスプレイ、あ、入れてますね、いいですね。まあやっぱりあれかっこいいですよね。
そう？
いやいや、だって今までこうどんなね、うん、映画でもやっぱりね、こう戦争映画みたいなのとか、はいはい、ベトナム戦争とかの映画を見てると出てくると思うんですけど、こう細長いホットドッグみたいな形してて、はい、前と後ろにローターがついててっていう、はいはい、今あれが米軍の主力の
プロペラのこと、
プロペラです、はい、あれが今米軍の主力の輸送機なんですよ。だからもうこれいろんな映画でも出てくるし、ね、まあ、実際あれが空飛んでるわけですけど、まあ、今度のオスプレイっていうのは、はい、なんかですね、輸送量がやっぱ3倍ぐらいあるっていうことも、
じゃあ人が3倍に乗るわけ。そうなんですよ。今まで10人だったのが
30人乗せられるっていうんで、
え、そうなんだ。
しかも飛べる距離みたいなのが1000キロぐらいあるんです、
うん、ああ、だってあれ飛行機になるんでしょ。ヘリコプターでもあり、私の理解っていうかは、はいはいはい、解釈はヘリコプターでもあり飛行機にもなるっていうイメージなんだけど、
要するにあの両方の羽の両翼にプロペラがついてるんですよね、うんうん、で、はい、これを上に向けた時はヘリタイプで、これで上昇するんで、はい、まあ、これによって垂直の離着陸が可能なわけですよ、うんうん、で今度は前進する時は羽を倒すんですよ、
はい、
そうするとこう飛行機のプロペラになりますよね、うんうん、今度ね、これでこう高速で移動すると。
へ、
だからね、はっきり言っていわゆる合体変形ですよ。あのロボットアニメとか自分大好きなんで、いわゆる変形ですからね、もうね、これもうかっこいいってしか言いようがないじゃないですか。でね、距離が伸びたっていうのは、まあ、もちろん速度が上がってるっていうのもあるんですけど、はい、なんと空中給油が可能なんですよ、あれ。空中給油って知ってます？
なんだっけ、映画でさ、
はいはい、
大統領が乗り込むやつ、なんだっけ、
大統領専用エアフォースワン、
はあ、
はい、
エアフォースワンもさ、あの映画で、
はいはい、
なんか燃料切れになるんでとかいうのでさ、
はいはいはい、
空中給油しなかった？
してますね、はい、いわゆるランデブーってこう空輸機っていう燃料積んだ飛行機が横に並んでこう管出してこう繋いで入れると、これによって距離を伸ばすっていうね、うん、方法があるんですよ。でこれもできるんで、だから距離がものすごい伸びる。だからまあ軍事上の話をすると、うん、今までのものよりも全然高速で、長距離、うん、しかも大人数運べるってことで、うん、まあ、これはもうすごい、アジアの防衛線として日本の沖縄があるわけじゃないですか、うん、今現在。まあ、日米安保の要ですよね、はいはいはい、ってなった時に北朝鮮含めたね、朝鮮半島で有事があったりとかね、はい、中国が台湾に仕掛けてきたりとかってなった時に、うん、やっぱりすぐスクランブルで海兵隊が行けるっていうのはものすごい、やっぱ相手にとっては脅威なんですよね。ね、うん、でこれの配備が決まったと、うん、今回ですね。ただまあこれでいろいろ揉めてるという話なんですよね、うん、
まあ今あれですけど、オスプレイっていう名前がついてますけど、
はいはいはい、
別名、
はい、
未亡人製造機って言われてるわけでしょ。
まあ言われてますね。ウィドーメーカーっていうんですけど、うん、まあ、ウィドーって未亡人なんですけど、うん、まあ、なんでかっていうとよく落ちるんですよね。でこれがまた原因がよく分かってないと。
あ、そうなの、
うん、
いやだってプロペラっていうか2つが一緒にこう、
はいはいはい、
プロペラが2つあって持ち上がるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だどっちかがちょっとでも強かったり弱かったりして、あのバランスが取れないと落ちるじゃないの、
うん、
って言われてんじゃないの。
いや要するにね、一番難しいのはその変形なんですよ。
あ、そう、
変形の時に失敗すると落ちるんですよ。普通にプロペラが上向いてたら上がるだけじゃないですか、うんうん、これを飛ばすために、要はその飛行機を前進させながらこのプロペラをこう傾けていく作業があって、ここで失敗するともうダメというね。でそうなっちゃうと普通のこう ヘリコプターの場合ですと、うん、その、なんて言いますか、落下する時の気流をこう使って、プロペラを回して軟着陸するっていう方法があるんですけど、うん、オスプレイは、その、要は羽を倒してしまうために、うん、もうその段階で落ちた場合は、死ぬしかないっていう、
う
ん、そういう軟着陸ができないっていうふうに、はいはい、まあ、軍事評論家の方は、言ってる方いるんですよね。だから要するにそのヘリに比べるとやっぱりちょっと不時着できないと、
うん、
まあだから事故が多いって言われてて、はいはいはい、今年に入ってもそのまあ2件かな落ちてるんですよね。で亡くなってますいっぱい米兵が。
あ、そう、う
ん、まあこれが配備されるっていうんでね、
うん、
まあこう一番騒いでるのはこう普天間とかじゃないですか。だって普天間って実際に何回も落ちてるわけじゃないですか、はいはいはいはい、2、3回落ちてるのかな今までね。
あ、そう、うん、私が覚えてるのは1回ぐらいなんだけどね。
いや、もうすんごい昔に落ちていっぱい死んだことありますよ、うん、この間のクリーンさんが多分覚えてるっていうのは大学の校内に落ちて一応死傷者は出なかったってやつですよね、うんうんうん、あの民間人
ね、民間人はね、
うん、だからまあそういう意味ではね、あんなもん来たらみたいなね、うん、ことで大騒ぎになってるわけですよ、
うんうん、
でまあこれもう配備決まって輸送されてきちゃってるわけじゃないですか、う
ん、来てますよね。岩国を経由していくんでしょ。
そうそうそう、まあ岩国っていうのはあの山口県ですよね。
はいはいはい、
はい、うん、だ山口県にもう陸揚げされてるわけですよ、うん、でねなんだっけ、そのでも民主党の中でも結構ガチャガチャやってて、うん、なんか前原さんかなんかがちょっとあれはどうなのみたいなことを言い出したんでしょ最近になって。
そう
そうそう、不協和音流れてるらしくって。
あ、そう、 森本さんも大変だね。じゃあ新しく
森本さんでも一生懸命説明はしてましたけどね、テレビにも出てましたからね、この間ね。まあまあ、でそのね、沖縄が大変だっただけじゃなくて、なんか低空飛行実験を全国でやりますと。
うん、
要は福岡の上も飛ぶんですよ、大分とか福岡の上も、はいはいはい、九州でもやるし、うん、中四国でもやるし、うん、もっと言うと東北でもやるんですよね、はいはい、それはやっぱりこうビューって低空実験ってことなんで、なんか150メートルぐらいの上空をバーってこう、うん、なんて言うんだろうな、こう飛んで、
うん、
もう兵器のそのこうポテンシャルをテストするらしいんですけれども、あ、まあ、これがあるということで、うん、はっきり言って沖縄だけの問題じゃなくなってですね、うん、落ちるのは日本全国どこでもあり得るっていう話になってきてるわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、今それなんで、あのそのさ、
うん、
日本の、
うん、
その町の上空走んないとダメなの？海の上走ってみて、あの実験するのはダメなの？
いやいや、だからそのいろんなとこに一応米軍基地若干あるじゃないですか、はいはいはい、そこからのこうスクランブル発進するときに、うん、やっぱり最短ルートで行くわけじゃないですか。でその時にやっぱりこう山とかね、あるところの飛行、うん、実験とかちゃんとしないと、うん、海だけでやっても練習にならないでしょってことだと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、まあこれがあるってことでね、うん、結構いろんなとこで揉め揉めになってるということで、
うん、
うん、まあでもどうなのかな、自分はしょうがないと思ってるんですよ。でそれは、
うん、
あのオスプレイの性能がこう今まで使ってる採用されてる輸送機より全然上だということを説明したじゃないですか、
はいはいはい
はい、冒頭に。でだからこそ配備されるわけであって、はい、旅客機じゃないわけですよ、あれって。
まあまあ、そうです
よね。旅客機は
安全が第一ですからね。
そうなんですけど、軍用機なんだから、うん、作戦が全てじゃん。で、
ね、
落ちる確率がね、10% とか言ったら、それは大変なことになるけど、うん、そんな高いわけじゃないわけじゃないですか。
あ、そうなの？
そうそう。
なんか聞くと、まあ 10% ぐらいあるような感じなんですね。
そんなことはないんですよ。
はいはいはいはい、はい、う
ん。だから、まあ乗ってる人は申し訳ないけど、泣く子も黙る海兵隊ですからね、うん、もうそんなね、命は最初からこう
国に預けて
る、国に預けてるわけですから、国がこれで行くんだっつったら行くしかないわけですよ、
うんうん、
だから要はメリットを取ってるわけですよ、まあね、デメリットよりも性能のメリットを取ってるわけですよ、
ね、脅威になるっていうのでも、うん、あれだもんね、抑止にもなるしね。
そう、ただ問題はそれで一般人が巻き込まれるんじゃないかってとこが今問題になってて、まあこれが日本ならではの難しいとこなんですよね。普通だったらだって自分の軍隊で日本守るわけだから、
はいはいはい、
まあ国内の問題じゃないですか。なんか米軍のせいでなんか日本人がこう犠牲になるみたいに思っちゃう人がいっぱいいるから、これ揉めるわけでしょ。 だけど米軍何のため沖縄いるんですかっつったら日本守るためいるんだから、しゃあねえだろって話なんですよ。まあ、でもそうすると守ってくれなんて頼んでないとか誰か言い出すのかもしれないですけど、うん、じゃあお宅の長男徴兵するってシステムになってもいいんですかって話なんですよ。その辺を決めずにね、要はこう安全保障の問題って、うん、こう消費税以上に待ったなしなわけじゃないですか。どうやって守っていくかって、ここでね日米がガタガタしたら俺は中国とかがロシアが大喜びですよ、
うんう
ん、だからね、まあまあ、うん、文句言いたいのもわかるけど、オスプレイが配備されるのはしゃあないと思うんですよね、うん、でも自分一つだけ思うのは、野田総理とかがテレビ出てきてコメントしてたんだけど、うん、もうアメリカのねことなんだからしょうがねえじゃねえかみたいにちょっとはね逆ギレしてるわけですよ。
え、何、アメリカのことだからしょうがないって。
だからオスプレイを配備するってアメリカさんが決めたことだから、我々がね文句言えないでしょみたいにちょっと逆ギレしてるわけですよ。でね、確かにね、その米軍と日本での事前協議っていうのがあるんですよ、うん、でこれがないのがおかしいんじゃないかって、これの対象にすべきじゃないかって言ってんのが前原さんなんですよ。
はいはいはいはい。
で事前協議って何かって言ったら、こんな装備を入れますみたいなのを、うんうん、まあその重要な装備ですよ。例えばこう原子力潜水艦、まあそれ一応基本的には持ち込ませずっていうね、うん、比較三原則があるからダメってことになってますけど、はいはい、そういうのを配備しますよとかね、
うん、
あとはこうなんかこういうミサイル、新型のそのミサイル MD ってあるじゃん、ミサイルディフェンスですよね、うん、そういうミサイルのシステムを入れますよとかってなったら、うん、まあ当然ほら事前の打ち合わせも自衛隊との連携もあるからね、うん、するんですけど、向こうの輸送機が機種変わりますと、
うん、
まあ、要するにじゃあ自分がこう乗ってる今乗ってる車を、ね、モデルチェンジしますよと、うん、それをいちいち会社に報告しろって言われてるようなのと一緒で、うん、関係ねえだろお前みたいなのでアメリカは乗り切ろうとしてるわけですよ、
うん、
でも実際問題として揉めちゃってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
オスプレイのなんかこう事故率が高いみたいなのが結構知れ渡ってニュースになってこう、うん、騒いでるわけでしょ日本のみんなが、
うん、
だったらやっぱり首相としてはちょっとこんだけ揉めちゃって無理強いすると、
うん、
その要は日米安保に亀裂が入るんで、うん、だからこうなんかちょっともうちょい説明とか安全テストって今なんか審議してるわけね、うん、それが決まる前に岩国にもうついちゃってるわけよ、
うん、
要はそん安全かどうかっていうのをこう専門家が一生懸命調べてんだけど、うん、それが
その専門家は何、アメリカの専門家、日本の
日本の専門家とかがやってるんだけど、うん、その判定が出るのがまだ先なんですよ。1ヶ月ぐらい、
1ヶ月先なんだ。
だけどもう配備されちゃうんだよ、うんうん、ってことはそこでねイエスだとかノーだとかもないわけじゃん、
うんうん、
もうそんなどんな結果が出ようが配備しちゃうよってことなわけよ、
うんうん、
アメリカとしてはね、
はいはいはい、
でまあ、それはわかるけど、うん、もうちょいうちもね立ててくんないと国民が納得しないよっていうことを野田さんとしてはやっぱりアメリカに多少言うべき、うん、いや最終的に俺はオスプレイは配備すべきだと思うんだよ、
はいはいはい、
だけどやっぱりやだやだっていうね、
うん、
こう あの安全保障の原則よう分かってない人もいるみたいだから、うん、そういう人にはちゃんと説明したり、日本が対等のね、うん、立場でやって、米軍に置かれちゃったんじゃなくて、日本も安全保障の上でこれで一緒に戦うってことで置くんですっていうのを強調すべきだって思うわけですよ。
なんかスピさんの説明聞いて最もだって思っちゃったね。なんか納得させられちゃった
でしょ。だからね、いやなんかね、そのやり方下手くそだなと思うわけですよ、自分なんか見てて。いやもう置くしかないんだ、アメリカが運用するもんなんだから。だけどもうちょいね、そのアメリカさんが言ってるんで逆らえないでしょみたいなことを首相が言っちゃったら、これはもうね、わかんない、立場上もう守ってもらってる方がね、何を言おうが弱いですよ絶対に、
はいはいはい、
だけどそこはほら、うん、安全を日米安保のね、うん、こう原則としてやっぱりこう仲良くやんないと、連携が大事なんだから、うん、はい、ここで亀裂入ったら、うん、お互い困るでしょって言い方をすれば、向こうだって、うん、そのなんて言うんだろうな、こうその辺を全く無視して進めるってできないわけ、日本がそういうことを言わないからなるわけですよ。だからまあちょっとね、あいつただの上島竜兵だなと思ってね。
野田さんね、
野田佳彦、うん、 なんかそうなると前原さんが切れるのもなんとなくわからんでもないんだけど、うんうん、ただね、政調会長がそういうこと言っていいのっていうのはやっぱあるわけじゃないですか。
まあね、
うん、一枚岩じゃないって全く自民党に言われるわけですよ、小沢に続いてね、うん、お宅の政調会長もなんかねごねてますよみたいなね、うんうん、まあ、だからまあね、民主党はやっぱそういうとこは、まあ、まだまだ自由なんだろうね。
そうね、まだその政権与党っていうのに慣れてないっていうかね、
うん、まあ、いろんな意見が出るっていうのはある意味いいことでもあるんですけどね、うん、で最も前原さんの言ってることの方が、うん、まあ、自分もねさっき言ったようにやっぱりそういうこう配備するのは前提であっても、うん、やっぱりそういう努力はするべきっていうか、うん、見せるべきっていうのは思うからね、うん、その通り、うん、いやね、だから今回のねニュース聞いてて思ったんだけど、ほら WBC ってあるじゃないですか、3月に、
はいはいはい、あ、3月に
あれ3月にやるんですよ、ね、毎年ね、ワールドベースボールクラシックの略称なんですけど、はいはいはい、まあ、日本2連覇してるわけですよ、うん、4年に1度のね、まあ、野球のワールドカップみたいなものなんですけど、このね大会に出ないと、
うん、
今回は出ないということを選手会がまとめたわけですよ。
は
マクリーンさんも知ってるように
阪神の選手会がうん、まとめたの、
選手会が意見を取りまとめたんですよ、うん、まあ、あの選手会長ってご存知のようにクリンさんもね、うん、大好きな阪神の新井の兄貴なわけですけど、これがもう出ないと選手会として、うん、って言ったわけよ、
うん、そう、日本の野球連盟とかそういうのが言ったわけ
じゃないんだ、 NPB が言ったわけじゃないんだよね、
うん、
でこれなんで出ないのと、2連覇してるね、うん、チームが出なかったら大会としてはものすごい盛り上がらないじゃないですか、
勝ち逃げみたいな感じ
です、ね、うん、そうそう、でその理由っていうのがやっぱりこうサッカーのワールドカップとかと違って、うん、アメリカが興行主になってるんですよ、あれって。サッカーのワールドカップってそのいろんな開催国でやるけど、
はいはい、
結局そのサッカー協会ってあるわけじゃないですか、 FIFA っていう、
はいはいはい、
あれがこう仕切ってるわけですよ。でいろんな国にそのこうなんていうの、その収益が分配されるんですけど、
はいはい、
なんとワールドベースボールクラシックはアメリカが 65% 持っていくっていうね、
うん、
日本は 13% かなんかしかもらえないんですよ。
え、日本はってなんでそれ、日本もう決まってるわけ、国別で、
国別で決まってんの、
収益が
もうだったらアメリカがジャイアンみたいにうちでやって、うん、まあアメリカが出ない大会なんてありえないんだから、
うん、
うちでやるんだから、うん、うちが6割は持ってきますみたいな。要はあの大会にだから日本とかが出て大盛り上がりでテレビ中継されるわけじゃないですか、日本とかでも。い
や、それ何、あの100のうちその開催国全部、うん、開催じゃないや、出場国全部でこう配分されるわけ、
配分されるんだけど、その6割をアメリカが取ってからお前ら残りなみたいな。
あ、そう、
うん、
それで日本は 15% っていうのは
13%、
13% っていうのは優勝したチームが 13% とか何パーセントとかじゃなくて、
じゃなくて決まって
もう国でもう決まってんの、
決まってんの、だから弱い国とかもっともらえてないんじゃない、
う
ん、
ああそう、
うん、だからねこれはちょっとずるいんじゃないのってんで、日本のだから選手会が要は必死に戦って2連覇してるわけで、うんうん、あれこう国を背負ってね頑張ってんのに、はい、アメリカの方はさほらチームが、
うん、
出さないみたいなさ、ほらイチローが出れませんとか前なかったな、
はいはいはいはい、はい、
うん、結局出てるけど、
うんうん、
その昔はあったわけですよ、うん、こう要するにあの要は重要な選手はシーズン前なんですよね、アメリカも4月開幕、うんうん、あ3月末開幕なんで、要は4月からのシーズンに向けてそのメインのね何十億もかけて取ってる選手が故障したら困るから、うん、お前は行っちゃダメ、お前は行ってもいいとかってこうあるわけです。だから全然こうほらワールドカップでそんなことないでしょ、どこのチームも本気で勝ちに来るから、うん、ベストメンバーで来るわけじゃないですか、うん、でも
しょぼいチームだよね、アメリカのチームってね、
しょぼいからだから勝てないわけじゃん、うん、本来ならアメリカが一番強いはずなのに、うん、負けるでしょ、でなんか韓国と日本ばっかやってね、しょっちゅうなんか、うん、ね、なんかあの戦い方のシステムもよく分かんなくてさ、負けてもなんかこうなんか敗者復活みたいなのに回るからさ、韓国と日本の都合3回ぐらいやってんのね、前回の大会も。
あ、そうだっけ、
うん、なんだこれ、なんで韓国とばっか戦わされるんだみたいに思ってさでもうさ、まあいいんだけど、向こうはものすごい執念燃やしてくるじゃん、韓国とかってなんか、うん、
韓国ってだって日本に対してすごく負けるの嫌みたいよね、
いやいや、それはいいよ、ライバル心むき出しなのはさ、でもなんかもうすごい暑苦しいっていうか、もう女に熱くなんねんお前みたいなさ、もう必死さがなんか同行してだんだんなんかこう、なんて言うんだろうな、こうほら判定にイチャモンつけたりとかさ、変なこうなんか抽象プラカード出してきたりとかさ、なんかワールドカップでもそういうのあったじゃないですか。ああいうとこが嫌なんですよね、なんかこう行き過ぎるみたいなさ、こうやっぱでもほらスポーツだからさ、そうそう、この枠の中でやってほしいのにさ、なんかねこうほら終わった後もノーサイドって感じじゃないじゃないですか、遺恨試合みたいになるっていうね、あれだから嫌なんですけど、まあまあそれは置いといてもね、だからそういう裏事情があるから我々は出ませんと、選手会としては、
はいはい、
で表明したってのは、結構すごいことじゃない。
そうだね、アメリカに意見したわけだね。
そうそうそうそう、だからここでさっきのつながるわけですよ、野田佳彦は、オスプレイの問題でアメリカに意見できなくて、アメリカが言ってんだからしょうがねえだろうとかって、首相のくせに逆ギレしてるけど、野球選手会はね、ほら、ファンは見たいわけじゃん、3連覇する日本を。
はいはい、
だけど、そうだけど、こんなね、むちゃくちゃな内容で、向こうにいいようにやられるんだったら、我々は出ませんって、こう、ね、NPB とかに出てくれて頼まれたりとかなんなりしてもっていう、こう、まあ、要は日本が出なきゃ、2連覇してる強みだよね。だって、はいはい、優勝国が出ないって、なんか変な大会みたいなイメージつかないですか。
そうね、
そうでしょ、だからそういうやり方でね、ちゃんと抗議してるわけですよ。だからこれは日本の選手会偉いっていう、
なるほど、
野田はダメっていう、
でもなんか報道もさ、なんかね、あのそういう、そういうあのアメリカが 65% だっけ、
取りすぎて 60% 以上あるのかな、
取ってるっていう収益を、そのそれに意見してるっていうのはあまり報道されてないですよね。だからね、なんでしないの？報道の方も。もっとすればいいのに。まあ、
だからなんかその辺はやっぱりね、難しいっていうか、そのやっぱ事情をよく知らない人が多いんじゃないですか。やっぱり前からそれは言われてたことで、これはもう野球の不平等条約だって言われてたわけですから。
だからさ、そのなんていうの？あの WBC に出場しないっていうことが表明されましたばっかりさ。報道してどうしてそうしたのかっていうのをさ、もっとやればいいのに、なんか、
まあ、そこはだから正式にはそれが原因でって言ってないだけじゃないな、そういうのをいろいろもろもろがやっぱりまあほらムカつくからやめましょうみたいなね、日程も強行だしさ、だってさ、っていうのもあるんじゃないかな。
なるほどね、
だって WBC で活躍して怪我しちゃってさ、やっぱシーズン成績悪いと彼ら生活かかってるから ね、シーズンでやっぱ契約してるわけだから、成績悪かったら給料下がるわけですから、
あの日本の
日本の野球選手もね、
あのだってアメリカはさ何年って契約してんじゃないの、
まあ、まあそれ以前にチームが出させないんですけどね、アメリカの場合は ね、プロテクトするから、
それもどうなのだよね。
だそんな舐めた大会はね、一回見直した方がいいっていうね、まあ、確かにね、野球のああいうのってほら、なんて言うんだろうな、こう愛国心っていうかさ、まあ高揚感あるわけじゃないですか、日本が勝ち進むとね、でサッカーよりは日本の方がまあね強いじゃないですか、参加国少ないけど。
そう、あれ参加国どれぐらいいの、
まあ、太平洋の国だけですよね、基本的には。だから出てるのって日本とかアメリカカナダ、韓国、中国、キューバとか、ドミニカとか、あとオーストラリアとか、
はいはいはいはい、
で一部あれ出てんじゃないかな、あのこうイタリアとかも出てんじゃないかな、野球確かあっちの方あったような気がしますけどね、ものすごい弱いけど。
あ、そう、
だからまあワールドカップって言ったら出てない国探す方が難しいぐらいいっぱい出てるわけだから、ね、だってほんな内戦してる
ワールドカップ、
そうそうそう、まあワールドカップって言ったらもうサッカーのワールドカップですから、いろんな
ワールドカップあるけど、いろいろバレーボールだとかなんだとか
あるけど、でもまあまあもう自分がワールドカップって言ったらサッカーだと思ってください。あ、そう、それバレーの場合はバレーのワールドカップって言いますから、
はい、わかりました、
はい、いやだってこんな内戦とかしても出てくるでしょ、そう、ね、中東のチームとかだらね、全然違うし、やっぱり WBC アメリカがねやっぱ主催してお金儲けようっていうのがあって、ワールドカップあんな儲かんだっ て、うんうん、野球じゃあやったらうちが儲かんじゃないかなみたいなとこから始まってるから、
うん、えサッカーのワールドカップ、
野球の WBC は、うん、だからサッカーのワールドカップを見てワールドカップあんなに儲かるんだって思って、うん、だから
主催国はどこなの、
え何がワールドカップは主催国とかないですよ、だから FIFA が運営してて、うんうん、FIFA にお金入ってそれを分配してるわけです、
うん、FIFA はどこの国のものなの、
どこの国とかないじゃないですか、だって中立、うん、世界のそういう組織ですから、うん、国際サッカー連盟っていう、う
ん、であの WBC は国際野球連盟じゃなくて
でないから
アメリカあの野球連盟なんだ、
う
ん、
メジャーリーグですよ、アメリカのメジャーリーグが主催してるんで、まあ、その辺がだから全然成り立ちがちゃうからね、うんうん、まあだからね次ちょっとどうなるのかその辺も注目ですよ、ね、ということでね、だからもうちょいね日本人もね、うん、そのいやいや自分が言ってるのは反抗しろっつってるんじゃないんですよ、うんうん、ただそのやっぱり明らかに理不尽なのはこうこうこうだっつって、うんうん、やっぱりそこはね、うんうん、言っていかないと向こうだって本当のことズバって言われたら、うん、あそうだねってなるんだけど、うん、こっちが遠慮して言わなきゃいくらでも突き上がるわけじゃないですか、はいはいはい、そうだこいつ言えないんだってこうもっとこうしろこうしろってね、うんうん、なんて言えばいいんだろうな、ね、本当に日米安保なんかは本当にそういう意味では守ってもらってるっていうのがあるから言えないって思っちゃう人が多いんですけど、うんうん、でもそう考えてやっぱり連携していくっていうことを考えたら、うん、やっぱり住民とかね国民の感情があんまりよろしくない方向に行くのはお互いにとっていいわけじゃないんだから、うん、やっぱそこは協力してよっていう言い方をすれば、うん、別に角は立たないわけですよ ね、うん、だからそういう言い方をしないとダメなんじゃないかなというのが今回のお話でございました、うん、はいはい、
よくわかりました、
はい、まあ、今回はちょっとオスプレイで考えましたということで、今宵はここまで、
はい、
さらば。